ニッポン放送ポッドキャストステーション。
竹内芳恵のティータイムズ。始まりました竹内芳恵のティータイムズ。毎回大手企業からベンチャー企業まで経営者の方、企業を代表する方をゲストにお招きして、仕事へのこだわり、時代を生き抜くヒントなどお話を伺います。パーソナリティは私竹内芳恵が務めさせていただきます。最近ついにボクササイズを始めました。もうずっとやりたくて、で子供第一子生まれてからずっと運動もしてなくて、ジムとかにも行ってなかったので、3年半ぶりぐらいにしっかり運動して、初めて行った時はもう筋肉痛がやばすぎて、次の日とかちょっと体全体がほてって歩けなくてすごい大変だったんですけれどもまあ楽しいですね。ボクササイズずっとやりたかったっていうだけあって自分で言うのもあれですけれども、なんかこうミットに打ち込めるこの快感みたいなのがすごくて、でボクシング自体は結構見るのでイメージはなんかちょっとできてるんですよね。だからこう自画自賛じゃないですけど、やっぱ私ちょっとボクシング見るの好きなだけあって、ちょっとその才能あるかもしれないみたいな打ちながら、めっちゃくちゃ才能あるんじゃないかみたいな、こんなスムーズに打ててるみたいなで音もすごいんですよ。もうやっぱコーチの方が素晴らしいので、まあ、バシコーンみたいな感じの音がして、いや本当に才能あるかも、これ大会出られるかもしれないみたいな、なんかもう打ちながらもうその気持ちが高まっちゃって、私大会出ようかなみたいな、で調子に乗ってインスタグラムにも載せたんですけれども、その動画を私村田亮太さんとタメで、ちょっとグループラインみたいなのがあるんですけど、グループラインでよしこういうの載せてたねみたいな友達が送ってくれて、それに対して村田さんが、あ見た見たと思わずコメントしようかと思ったって、素晴らしすぎて点点点って書いてあって、え素晴らしすぎてと思って、やっぱり才能あるんだと思ったんですけど、その次に来たのが5万発受けても倒れないと思うんです、それで素晴らしすぎてなったらしいパンチ力ないんかいと思って、めちゃくちゃパンチ力あると思ってたんですけど、私ちょっとプロの目から見たら全然だったらしいです音に騙されてました、まあ、ちょっとねそこで出鼻をくじかれた感あるんですけども、ただめちゃくちゃ楽しいので、やっぱり引き続きボクササイズは進めていきたいですし、まあダイエットにもねすごい効果的だっていうことなんで、あとやっぱり私ボクシング の仕事もあるので、こうフットワーク一つに関してもめちゃくちゃ難しいんだっていうことが分かっただけでも、すごいなんか実際にやっぱ自分がやるといかに難しいことなのかっていうのが分かるのでいいですね、うん、これは続けていきたいなと思っています。でまたねもうちょっと成長した暁にはそのインスタグラムに動画を載せたいと思うので、うわめちゃくちゃパンチ力上がったなみたいな、ちょっとね見せたいと思います。はい、バチコーンすごい恐ろしいようなパンチで皆さんに披露したいと思うので、注目していただけたらと思います。さて今回のゲストは株式会社シグネット代表取締役の唐沢一生さんです。イベントプロモーションの企画制作などをされている会社だそうです。この後たっぷりお話を伺います。最後までどうぞよろしくお願いします。竹内芳恵のティータイムズ。ここからは企業の代表の方をお招きしてお話を伺います。株式会社シグネット代表取締役唐沢一生さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはプロフィールをご紹介します。1978年茨城県生まれ、高校卒業後に俳優を目指して上京、小規模舞台での出演を行う中で出役ではなくサポートに回りたいと考え起業を目指されました。その後営業職や芸能事務所、スポーツマネジメント、イベント制作会社などでさまざまな業務を経験。2018年に譲り受けた会社の体制を刷新して現在の株式会社シグネットを立ち上げ、イベントプロモーションの企画制作を手掛けられています。はい、ということでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、すごいですねプロフィールを見ると、高校卒業後に思い切って上京して、
そうですね
俳優を目指して、
はい、
行かれて、その後かなりいろいろなお仕事を経験されて、今イベントプロモーションの企画制作の会社を、
はい、そうです。高校を出た時には特別その何かやりたい職業とかがはっきりしてたわけじゃなくてですね、うん、漠然とこうなんか有名になりたい、世の中に出たいと思っていて、まあ、その中で有名になるイコールもうなんか出役になるしかないなと思っていて、うんうんうん、で、まあ、役者を一回目指したんですけど、はい、なかなかその何年かやったんですけど、まあ、ダメで。
何年ぐらいやったんですか？
みんなが大学行ってる時期と変わらないんで4年ぐらいですかね。
あ、じゃあその間は俳優のお仕事しながら、はい、まあ、バイトとかも。
あ、そうです、そうです、ずっとアルバイト生活でしたね。その時は
アルバイトはどういうことをされ
て？飲食店のホールをやってたので。
あ、そうなんですね、はい、でもその間ちょっとこういろいろ考えて、はい、出役ではなく今度裏方に回りたい。 でその営業職、芸能事務所、スポーツマネジメントとかいろいろやってらっしゃるのは、これは何年ぐらいかけて？
そうですね、まあ、その社会に出ると言いますか、役者を諦めて裏方に回るって決めたのは確か24とかそのぐらいだったと思うんですけど、うんうん、そこからはもうずっとあの30代、まあ、30終わるまではですね、ずっと会社員生活をしてきたので、まあ、その中ですね、で卒業というかその俳優辞めようと思った時に、ただ辞めるわけではなくて、僕の周りの同期の友達とか役者仲間ってやっぱ当時いたので、彼らはその頑張ってはいるけど世に出るチャンスがなかなかない人たちがたくさんいて、まあそういう人たちになんかこう手を差し伸べられるような人間になりたいなと思ったんですね。で僕自身がなんか自分のために努力するってことが、まあ今になって振り返ればできない人間で、なんかその続かなかったんですね、うんうん、でただあの人のために頑張るっていうことであればすごい喜びを感じられて今でも続いているので、まあ、そういう意味で裏方に回っていつか社長になって、自分が力と、立場が手に入るようになったら、うん、彼らに手を差し伸べられるようになりたいなっていうふうに20代その中盤ぐらいで思いましてですね、そこから世の中に人を出すっていうのをテーマにいろいろ生きてきたっていう状態ですね。
その俳優時代にこう、うん、築き上げたこう人間関係から実際に今こうつながったケースとかってあったりするんですか？
はい、正直ほとんどないですけど、うん、やっぱりその学生時代、まあ言ってみれば、まあ、
結構経ってますもんね。
そう、もう20年以上前の話なので、まあ、そう考えるとですね、僕自身も世界狭かったですけど、う
ん、
あの今でも別に連絡が取り合ってればいます。
そうなんです、はい、もちろん皆さん続けられていたりするんですか？
中そうですね、数名は続いてます、はい、あとはまあ売れてる子もいますし、はい、あの多くの人は辞めていっちゃいますけど、一部は残って、うんうん、ってますしね。
まあでもそういうところで、まあ、出役として経験したからこそ今度は裏方の仕事にも興味を持てたっていう、
そうですね、
ことがあるんでしょうね、はい、で今はそのイベントプロモーションの企画制作を手掛けられているっていうことですけど、
そうですね、
どういうお仕事が多いんですか？
はい、例えば、うん、そうですね、分かりやすいところで言うと展示会ですとか、あと記者発表会ですとか、はい、まあ、そういう企業様があの製品とかサービスを発信したいと思ってらっしゃるところの、はい、リアルなイベント領域の部分を我々の方でお手伝いさせていただいてると。
結構あの視聴者の方のレベルで言うと、やっぱりその新しい製品ができましたって、それがこうニュースになったりとかしますよね、はいはい、ああいうその実際の現場の、
そうですね、
企画を担当されてるって、
はい、例えばそのニュースになるにしても、例えばその記者発表会でメディアの方をお呼びしますってなった時に、まあ、お呼びすること自体は PR 会社さんとかがなさるんですけど、はいはい、じゃあ実際のイベント会場の箱を押さえるですね、うん、会場押さえもそうですし、当日の MC さんの手配とか、うん、当日のスタッフの手配、あと造作物ですね、そういった手配物ももちろんそうですし、はい、あとは当日のその運営とか進行ですね、ステージを進めなきゃいけませんし、うん、受付からお客様の誘導もしなきゃいけませんし、まあ、そういう誘導周り含めたところはもうイベント の領域として我々の方がお役に立てる部分かなと。
うん、最近で言うと例えばどんなお仕事？
あ、そうですね、ちょうど数日前ですが、外資系なんですが、うん、家電メーカーさんの新製品発表がありまして、はい、そこで我々の方がお手伝いさせていただいて、メディアの方も1日60名ぐらいですかね、もういらっしゃった、何回転かさせてですね、はい、やらせていただきましたね、
うん、そういうお仕事の依頼っていうのはどういうふうに来るんですか？
あ、パターンとして大きく2つだと思います。1つは例えば広告代理店さんとか PR 会社さんとか、そういった企業 の方がですね、僕らの方にご相談いただくパターンが一つあります。あともう一つは、まあ、製品とかサービスを出してらっしゃるメーカーさんですね、あの我々のあれから言うとクライアントが今までは社内で担当を分けながらやっていたけれども手が回らなくなったと、なのでちょっともうアウトソーシングしたいということでご相談いただくっていう、大体その2パターンが多いですね。
こういうふうにお仕事を広げていくのってどういうふうに広げていくんですか？もうなんか、まあ、一から立ち上げられて、でこれまでのコネクションとかで最初はお話もらったりして、どんどんそこから広がるって。
そうですね、まあ、その僕もそうですし、まあ、他の業界でもそうなんでしょうけど、まあ、ずっと組織に所属してきた側なので、辞めたからって言ってその案件をじゃあ僕が持ってきますっていうことには、まあ、当然ならなくてですね、とはいえ人間関係は続いているので、まあ、その方からさらにご紹介をいただいたりとかして、まあ、結局人のつながりっていうのはずっと続きますので、組織が変わってで、まあ、たまたま今回僕独立という形でしたけど、僕が例えば転職だったとしても結局人とのつながりは継続しているので、まあ、何か機会があれば良いお話あれば頂戴できればって感じで続いてきましたね。
従業員はどのくらいいらっしゃるんですか？
今はですね、取締役がいまして、それと別で正社員が今1名いるんですね、でちょうど来週からですね、もう1名増えまして、でさらにその次にはもう1人増えるかもみたいな、今ちょっとまだ調整中ですね。
今まあ3人現状3人、
そうです、今社員数でいうと 1,2,3 人ですね。
はい、じゃあイベントのお仕事とかするときはその3人だけじゃ回らないですね。
はい、おっしゃる通りですね。で当社の場合、社内のそのチームとしてはですね、今お話しした社員ももちろんですが、それ他にもう一つ力入れてるのがインターンの採用にちょっと力入れてまして、今インターンも6名ほど登録していて、常時 2,3 名は少なくとも会社に来ている状態なんですね。はい、で、まあ、そのインターンの子たちはなぜかというとですね、僕らその取り扱う製品やサービスをご相談いただくときに、多いのがやっぱりその20代の若い方のに刺さるアイデアが欲しいみたいなお話をよく頂戴するので、そうなった時に僕ももういい年なので、僕がなんか今の若い子にはこれが刺さるらしいですよって言ってもあんま説得力ないので、やっぱそういうのはやっぱ若い現役の学生さんとかそういう若い子に考えてほしいなと思ってですね、まあアイデアを考えてもらうチームとしてインターンの方々を入れてみる感じです。
インターンの方って1年ぐらいですかね？
一応まだ
就職するまでの
間ですね。そうです、おっしゃる通りですね。就職するまでの間で、他にもアルバイトを兼任している子もいたりですとか、あとは、まあ、休みの時期は結構来れますけど、学校始まっちゃったらそんな来れないとかですね、就職活動なんで休まなきゃいけないとか、まあ、いろいろそこはあると思うんですけど、
そうやってインターンを活用するっていうやり方があるんですね。
そうですね、まあお客様に触れ合うようなそのフェイスに立つことはさすがにね、社会的な責任的にもあんま表に出ることはないんですけど、そこは社員が担った上で、社員だけで悩んでないで、若い子たちを巻き込んで一緒に作っていくみたいな、そういう考えにしたいなと思ってますね。
キャスティングのお仕事もやってらっしゃる。
はい、そうですね。
これってどうやってやるんですか？その実際に直接関係性を持っている、タレントさんとかを配属する、を当てるのか、もう一から自分からこう声をかけ
るの、ね、
関係性はないけれども依頼するっていう感じ
で、一番多いのは、今までそれこそ小規模な会社だったので、キャスティング会社さんとかにご相談して一緒に進めていくこともあるんですけど、最近ではちょっとその直接事務所さんにお声掛けしてですね、候補を出していただいて、まあ、当然イベントなので本番の空き状況だったりとか、あとはまあ当然金額的に条件が合うかとかですね、内容的に受けていただけるかっていうのを全部交渉をしてですね、まあ、事務所さんを通じてお話しすることが多いですね。
それはキャスティング会社が今まではやっていたことが多いっていうのはどうしてですか？
どうしても例えば、お一人の方をキャスティングで最初決めるとしてもですね、最初からそこの方だけに交渉するわけには正直いかなくて、5人も6人も候補は当然必要になってくるので、まあ、5社6社といろんなところに交渉して相談しなきゃいけないので結構手間はかかるんですね。
そうですね、確かに。
はい、そうするとキャスティングだけではなくて、それ以外にその造作の企画を考えてたり運営のことを考えてたり、イベント制作全体の中のキャスティング出演者ってどうしたってそのうちの一つでしかないので、そこにそれだけ工数かけられないことって今までは結構あったので、まあ、そうなった時に、まあ、そこのキャスティングのところをキャスティング会社さんにお願いすれば僕らとしても手離れが良い、 で各事務所さんとの関係値もキャスティング会社さんであれば日頃からお付き合いがあるので、僕らが交渉して正面から行くよりも相談しやすいっていうのがあったので、
は
い、
そうですね、事務所の方も、うん、なんか知ってる会社からの依頼だから、はい、まあ、ちょっと安心して受けられるみたいなところもありますもんね、はい、このそういう意味では新しく参入するのはちょっと難しい分野ではありますよね、はい、
当社としてもまだ小さい会社ですし始めたばかりということもあり、まだまだ社会的信用は全然まだまだなので、まあ、そういったところをキャスティング会社さんが助けていただければですね、まあ、スムーズなキャスティングができると。ただいつまでも頼っていられないので、
はいはいはい、
機会があればうちとしてもですね、自分たちで直接事務所さんと相談して、まあ、フリーランスの方は直接ご本人で交渉ってこともありますけれども、
はい、
まあ、そういう活動もできるようになりつつあるので、ちょっとずつ広げていきたいなと。
なんかこういうお仕事ってどのくらいの規模になるかってなんか予想つかないところもあって、はい、なんか企画する側と、はい、実際に例えば私もなんか前に企画している人と、うん、ホテルのスタッフとの連携がうまく取れなくて、はい、なんかちょっとトラブルになったことがあって、そういうこともいろいろあるんだろうなイベントって。
そうですね、まあ、イベント自体はですね、まあ、僕ら制作の立場からするとなかなか正直うまくいく時って何事も起きないので、
はい、
終わった後、まあ、達成感的なものはですねそんなにあるわけじゃないんですね。まあ、単発でバンと終わるので、
はいはい、
一個一個が、まあ、そういう意味では終わったよかったとは思いますけど、すごくなんか予定してたことが予定通り進んじゃうので、なんか終わった後シグネットのおかげでうまくいったよみたいなことにはなかなかなりづらい。逆に何かちょっと現場でトラブルとですね、それを乗り越えたぞみたいな感じでやった感は出るんですけど、本来それはおかしくてですね、
本来トラブルない方がいいですもんね。
そうなんです。それは何でしょう、例えば電車の運転手さんとか、はい、飛行機のパイロットに近いのかもしれません、うん、定時に着いて当たり前で、着いたからって別に褒めてくれないじゃないですか。
トラブルなく起き、はい、何事もなく進行されるのが一番ですもんね。
そうです、そうです。なので結局そういう意味ではなんか
普通に終わっちゃったらみたいな、
そういうことは結構ありますね。
なるほど、はい、あ、確かにそういうのは仕事だと結構あるかもしれないですね。
そうですね。
あ、イベントプロモーションの、まあ、企画制作をされていて、こだわりとかってどんなところにありますか？
はい、そうですね、こだわり、制作期間がまあ多少やっぱり長いので、1日で何か出会ってすぐお別れするような業界じゃないので、やはりその担当者の方とのやり取りっていうのは長期にわたって続いていくんですね。で、その中でいかにこう相手の気持ちを汲み取れるかとか、相手の考えてることは何か、あとは我々プロとしてやるので良いご提案ができないかっていうのは常に考えてますね。例えば同じことやるにしても、違う方法とかできないかもしれないけれども、ちょっと工夫すればできるかもしれない、そういったところは何かないかっていうのは常にやっぱ見つけていきたいと思ってますし、何でもかんでもできるわけじゃもちろんないんですけど、
はいはい、
そういうところに応えようとする思いはありますね。
結構そうですよね、この企画する側というか、依頼する側としてはこうしてほしいみたいな、
う
ん、もう漠然とした、
はい、その
希望があって、それを具体的に考えないといけないっていうお仕事だったりしますもんね。
そうですね、どうやって実現させるのかとかですね、あとはそもそもやりたいことがふんわりしているケースもあるので、そこをちょっと導いてあげるやり方ですね、はいはいはい、
こういう具体的にこういう提案するとかってあったり
しますか？そうですね、まあ、そんなに具体的なお話が、まあ、中身的に全部がお話できないんですけど、とはいえ、イベントの領域なので僕らがやってるのが、例えば展示会をのブース出しました、
はい、
うちが受けやるからといって来場者が倍になるわけでは多分ないんですね。で、展示会のスペースも限られてるので、うちがやるからそのスペースが倍になるとかいうことはない、限られた空間に限られたお客様がご来場されて、そこで短時間のコミュニケーションを図ると。で、それって例えば、マス媒体の広告とか、特に最近伸びてますけど SNS の広告とかであれば、もっと同じ金額でより多くの方に発信することができると思います。お届けすることはできるんですけど、リアルなイベントの場所で、わざわざお越しいただいて、せっかくコミュニケーションを取るので、はい、ただの広告では伝えきれない深いコミュニケーションを現場でしていただかないと、正直イベントをやる意味っていうのが薄くなってしまうので、
はい、
まあ、そこをせっかく来た方にどういう体験をしていただくのか、どういう感想を持っていただくのか、全てが見込み客なので、
はいはい、
そういうふうなところにできるだけ消化できるように、何か もう一個工夫できることはないかとか、伝え方もパネルを展示するだけじゃなくて、そこにスタッフをつけるのか、逆にスタッフが喋るわけじゃなくてパネルで見せた方がいいケースもありますし、そういうのはいろいろ考えながらですね、やりますね。
展示会って具体的にどういうイベントがあるんですか？
そうですね、それこそビッグサイトとか幕張メッセみたいな、そういう展示会場でもう何百社っていうブースがある中で、
よく、ね、やってますよ。私も好きなのはコーヒーの展示会がビッグサイトとかやるので行ったりして、そういう、はい、定期的にやってますもんね、そこで、はい、
そこの一つのブースをお預かりして、はいはい、まあイベントによっては 2,3 個同時にお話しいただくこともありますけど、うんうんうん、まあそこのブース作り全体ですね、当時運営、
そうか、そういうのもイベントプロモーション会社さんが携わっている
んですね。
ですね、
はい、小規模な会場でしたらクライアント自らやるってことも結構あるんですけど、うんうんうん、まあ年に1回か2回大きい展示会に出るので、はいはいはい、そこはちょっとプロを入れたいみたいなお話をいただくと、
う
ん、
展示したいっていう、
はい、そうですね、
実際にやっていって2018年に会社立ち上げられて、はい、今2024年なので
6年ぐらいですかね、
うん、どうですかこの会社のとしての伸びというか、はい、自分が目指しているところに進んでいるなという感じはあるんですか？
正直そんなに自分の理想というか思い描いてたほど甘くはないなっていうのがまあ前提であるんですけど、特にそのイベント業界、特にリアルなイベントの部分なのでコロナ直撃した業界ではあるんです。
確かに、
なので一時期もう全部なくなって、
確かにそうですね、
数年止まってた時期があるんですね、はいはいはい、でただその間にもただその待っててもしょうがないので、その間にできることとしていろいろ、当社の場合でしたら例えばもうプライバシーマークを取得するとかですね、うんうん、あと会社の体制作りをやるとかですね、はい、そういういろんな、コロナの時はコロナ案件としていろんな、例えば大規模ワクチン接種会場の運営とかですね、はいはい、そういうのもお話頂戴できればそこにスタッフとして運営で入ったりですとか、はいはい、そういうこともやってたのでなんとか生き延びてはこれたんですけど
す、ね、
会社の規模の拡大という意味ではまだまだですね、これからだと思ってます。
これからの夢目標を最後に教えていただけますか？
そうですね、今一番力入れてるのはこの組織作りと、あとその若い世代がどんどんそのイベント制作を通じてですね力をつけていただくことがうちとしての今目標です。クライアントもたくさんいらっしゃいますし、お話もたくさん頂戴できてるんですけど、なかなかその全てのお答えできない、まだうちの体制では弱いっていうところがあるので、より多くの方にですねお答えできるようにしっかり組織作りをしていきたいですし、もっともっとまだ案件なんかもですねまだ頂戴できる余地は全然あるので、そこを当社としては頑張っていきたいと思ってるところですね。
はい、はい、ありがとうございます。なんかこういう風に私が普段見ている、新商品発表とか、はい、あと、展示会もよく行くんですけども、こうやって裏ではそのプロが、企画制作しているんだなっていうのが分かってとても興味深かったです、はい、ありがとうございました。ということで株式会社シグネット代表取締役の唐沢一生さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
竹内芳恵のティータイムズ。
竹内芳恵のティータイムズ、そろそろお別れの時間となりました。今回は株式会社シグネット代表取締役の唐沢一生さんにお話を伺いました。イベントプロモーションの企画制作をされているということで、割と私もよくお仕事で関わることがあるので興味深くいろいろ伺ったんですけれども、なるほどこうなっているのかとか、キャスティングの話とかも、あ、そっか、そんな、確かによくよく考えてみたら何候補も出さないといけないよなとか、となるといろんな事務所に連絡できるつてがないといけないから、結構キャスティングって大変なんだなみたいなのとかも実際にイメージすることができて面白かったですね。株式会社シグネット自体は2018年からで、その間にコロナもあって、結構ほとんどがコロナで大変だったとは思うんですけれども、もうここからっていう会社なのかなって感じがしました。ここから今3名従業員がいて、人数も増やしていきたいとおっしゃってましたし、それこそキャスティングとかもね、そういうことも全部自分たちでできるようになりたいっていうお話でしたね。いやーすごいですね、俳優を目指して一からこの上京して で、まあ、ちょっとその夢は諦めたけれども今度は社長になるっていう夢を追いかけて今実際に実現して、でその会社を伸ばしていきたいっていうお話でした。うん、いやなんか人の人生こういう人生のね歩み方があるんだっていうのがいろいろ伺えていいですね。改めてこの番組でそういうお話を伺えるのでありがたいです。そしてあなたからのメッセージを大募集しています。アルファベット小文字で teatimes@1242.com teatimes@1242.com。 私竹内教えに聞いてみたいこと、聞いてほしいこと、素朴な質問とかいろいろとメッセージをお待ちしています。ということで竹内教えのティータイムズ、お時間となりました。お相手は竹内教えでした。また次回お話ししましょう。